小高的文化発信、小高
菊池の
小高カルチャー。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。ワイザー翔さんです。
どうも菊池です。
おはようございます。
減らるなって
, 笑って許してよ。
なんで噛んだってさ笑ったんだろうね。いや人はなんでミスしたらさ自分で笑うんだろうね。甘ったれんねって話だよね。さすがに笑いして。
ミスしたら笑う？
いやミスして笑わないよね。
笑わないの？
うん、笑ってほしいんでしょ。許してほしいんでしょ。それを一瞬で脳は理解してそうやってごまかし笑いしようとしてんだよね。今も笑ってるよね。許してほしいんだよね。ヘラヘラとひょうひょうとしてますねって言われたいから。
めんどくせえ僕は何よりも怒られることが嫌いなんですよ。
お、
まあ、なんでかっていうと、うん、もうちょっと怒ってる人を見ると、うん、めんどくさくて
職業病として、
うん、もうさ、いや職業病としてじゃない、うん、元来
元来、うん、小さい時から、
うん、何をこの人はそんなことでこんなに怒ってるのかなって思うことがほとんど。
それは自分に向けての時だよね。だって俺はこのエピソードトークとしてさ、うん、こう怒ってる話するとさちょっとニタニタしながら聞いてるわけじゃん、うん、
まあでも大会はそうね、自分に向けて怒られてる時だけど自分だったら怒んないのになと思いつつ、
うん、
まあでも怒ってる人を見るのは好きか
好きなの？
俺を怒ってる人は別に好きじゃない、
うん。そうだね、怒ってくる人は好きじゃないけど、うん、その情景をとして、うん、あの人、あの人に怒ってるんだって思うシーンがあったら面白い。
うん、まあ面白いかな。もっとやれと思うけどね。
じゃあそれが例えば飲食店で、うん、店員さんがお客に怒られてるのは。
ああ、それはなんか気分悪いんだよな。
それは気分悪い方だよね。
うん。
理不尽怒りは嫌だよね。
そうだね。
なんだこれ注文と違えじゃねえかよ、タダにしろよって、うん、怒ってる。
それは良くないな。
うん。うん、何怒りだと楽しめんだろうね。
まあでもやっぱ筋が通ってない人に筋が通ってる人っていう真っ当な図式だと思うんですよね。
怒られてる方が あからさまなミスというか、
うん、
反省の色なしみたいな状況。
そうね。
ある？
まあなくはないんじゃない？
街中で？
街中ではないか。
テレビか。遅刻して怒られてるやつとかどう？
ああ、でも怒られる、それも別にあんまり興味ないかな。
違うの？
なんか理屈っぽい人が、こう怒ってるのは好きです。
何それ俺に言ってんの？
そうそうそう。
もう完全に俺のことだったじゃん、今。
うん、でもまあ、そんなことで怒んなくてもいいのになっていう思う反面もあるし、
うん、
でも言ってることは間違ってないなとかっていう、
うん、
なんかこう、複雑なブレンドが好きなのよ。
うん。
うん、
で、要は、その場に二人、怒ってる人怒られてる人がいる状況じゃなく、俺がこの番組とかで、こういうことがあって、うん、すげえ腹立ってって言ってることが、うん、面白かったりするんだ。だってその人にダメージはいかないじゃん。
まあそうね。
うん。
うん。そうね。そういう感じかな。
そういう感じか。
うん。
じゃあまあ冒頭で小高をちょっと怒ったシーンがあって、
は
あ、聞いてくれてる人が面白いと思ってくれたらいいね。
いやー多分つまんないと思うよ。
つまんなかった、
うん、
理不尽に怒るからダメなのか、うん、理屈を通して筋通して、うん、怒んなきゃいけないんだ。
いやなんていうかね、こう今までの空気感とか、
うん、
こう仲良し度があるじゃない、
うん、
それを全てなしにして、
うん、
ガンって怒るのは、
うん、
嫌いなんだよね。なんかまあ言い方とかもあると思うんだけどね、
うん、
その怒り方するっていう、シンプルに、うん、本気で怒らせたかもって思いました今。
本気で怒らせたかもは思ってないけど、うん、いや本気でとか嫌なのなとは思ってるよ。
ああ、
うん、
そうそうそうなのよ。そうだなっていう空気を出してる。そうそうそう。
じゃあしない。
そうとなるのはしない。
うん。怒鳴りすぎた。
そう。
うん。
シューンってなっちゃうから。シューンって
怒られるとシューンってなっちゃうのね、
うん、そう、うん、もう一回やりたいっつってなっちゃうから、
でも本気で怒ってるわけじゃないからな、うん、
まあ、本気で怒ってなくてもそのもう絵面的にダメなの
よ。絵面がダメなの。
うん、もう怖いもん、
うん、怖いか俺、うん、
怒ると、
うん、俺はでもそうだね、本気で怒ることは本当1年前の役員決めぐらいじゃないかな、
うん、
あとは子供に対してぐらいじゃない、
うん、
本気で怒るなんてね、
これもう本気で怒ることほとんどないからさ、
うん、
でもまあ怒っても怒ってないのよ、
うん、そうそう、
相手に対して
それは多いよ、
うん、
でも怒ってるふりをしたことはもう怒ってるにしないと、
うん、
じゃない、
それもないと思うんだよな。だからこそ相手にもう求めちゃってるのかもしれないですね、
うん、
うん。俺は怒ってないのになんで怒るのかなみたいな。
俺は怒ってないのに、
うんうん、俺はこんなことで怒らないのになんで君はそんなことで俺にそんなことを言うのかなみたいな、同じぐらいのあれじゃないみたいな、罪じゃないみたいな、
なるほどね。
そうっていうのを理不尽に感じて常日頃生きてるとね、ストレスが溜まりますよね。
だ、自分基準が強いとそうなっちゃうかもしれないね、うん、俺はそれで怒らないのにがあると、
うん、
もう大体の人が下になるから自分より。
そうなんだよ、ね、
こんなことで怒ってる、こんなことで怒ってるっていう見方になっちゃうから、うん、もうそれよりももう一個上のフェーズに行っちゃえばいいと思うんだよね、
うん、
こんなことで怒る人がいるんだなまでもう寄り添ってあげるんだ。
あ、
そうかそうか、俺はまあ怒らない、こういうことじゃ怒んないけどこういうことで怒る人もいるってことは覚えとこうみたいな、
うん
うん、
そうね。うちの奥さんとかもよく怒るんだよな。
よく怒るの？
まあ怒ってるというかやっぱ愚痴も多いんですよね。まあ俺に対してじゃないけど仕事のことの愚痴とか、うん、やっぱその起きたことに対して怒ってたりとかっていうの、
うん、
こんなことで怒るんだなって思う。
それを聞いて本気でちょっと嫌な時もあるの？
まあ、
自分が言われてるわけじゃないけど、
嫌な時もあ
るけど、
うんうん、まあ、嫌な時もあっても嫌だなっていう顔はしませんけどね。
しないし相手にも感じさせないし、
うんうん、そうすると俺が怒られちゃうしね、うん、それでもこう嫌だから。嫌だなってなって、
話聞いてんのみたいな怒られ方すんの？
うん、でも昔あったけどもうそのミスはしてないんで。
ミスかどうかあれだけど、
うん、
あ、じゃあ喧嘩っぽいようなことあったんだ過去に。
ありましたね。
あ、
うん、
でも小高は怒んないもんね、
うん、
喧嘩っぽくな
って
る。そう、ね、で怒るイコール怒鳴るとまたちょっと違うからな。
そう、ね、
例えば俺がこう言い過ぎたことがあって、
うん、
で小高がもういっさ翔さんって言って無視するとするじゃん、
うん、
でスタスタともう今日帰ります、お疲れ様でしたって帰るとするじゃん、うん、それってもう怒ってるからね。
ああまあね、
うん、怒りはぶつけられてはないんだけど、うん、態度としたらもう怒っている態度になるから、
まあね、
怒ってるっていう、意外と怒ってるかもよ、年一ぐらい。
まあね、いやでもなるべく行動でもドアバーンと閉めたりとか物バーンと置いたりとかそういうのもしないようにしてる。
椅子バーン蹴る？ない。
ない。でもなんかたまに不用意にドアバンって閉まっちゃうことあるじゃん。
あ、
ちょっとこう空気悪い会話の後にバンって閉まっちゃって、
うん、
怒ってるなって言われて、怒ってないよ。
ちょっと今風圧で。
そう事故事故事故みたいな。あれはありましたね。
じゃないんだ。態度にも出ないのね、
うん。うん、出さないように。
でもそこで立ち去るっていう行為すらが、だからさっき言ったように、
うん、
怒ってるから立ち去ってるのかもわかんないよ。
ああ。でも怒ってて立ち去るときって大体無言か、
うん、
なんか捨て台詞を吐いて、
うん、
すぐその場からいなくなるでしょ。
うん、
おしっこしてくるね、とか。そういう感じだもん。
あ、言ってんだね。
うん、
ちょっとおしっこしてくるね、つって。うん、で、風が風圧の関係でバーンってしまって。
うん、そうそうそう。
怒ってんな？
怒ってないよ、って。トイレのバー。
あ、トイレね。
そうそう。
なるほどな。いや、むずいな。でも、小高みたいに、そういう場面で怒られたくないとか、うん、言えるのはね、すごいいいことだよ。これを根に持ってさ、
うん。
翔さん今日めっちゃ怒ってた、なんか嫌だった、って帰られたら、俺も、
うん、
いつか感じ取る、この、 協和音の始まりかもしれないじゃん。
お
う
お
う
お
う、うん、言ってくれなかったらね、どう超えて小高にさ、ね、お前そんなメガネ今日はしてきやがってみたいな、
お
う
お
う、理不尽怒りされてね、もう積み重ねで来たくなくなっちゃうでしょ。
うん、そうね、積み重ねないよね。もうそのお前そんなメガネみたいな話になったらさすがにもうお前青ちゃんお疲れ様でしたってるじゃんずって。とはバーンって
やります。怒ってんなっつって、
うん。怒ってるよって。バーカ。うわーって
。うん。そうだな。なあ、だから気をつけます。
そうね。
うん。
よろしく頼むよ。
うん。怒ることも取り柄だったんで。
そうね。
言い訳をするとね。
でも人に怒っていいよ。
お腹に怒んなきゃいいってこと？
うん、怒ってはほしい。でもほどほどの、ほどほどの感じで。
え、小高も怒られたいのはほどほどにあるってことでいいの、う
ん、ほどほどに怒ってくれないと、それはそれでなんか思んなくて。
まあそうだね。ツッコミっていう部分も、うん、単純にあるかもしれないからね。
そう
な、うんうん、まあそこは気をつけるんで、ね、うん、ちょっと今のは普通に嫌ですって言ってくれりゃいいんじゃん、もう。
ああ、わかりました。
真顔でね。
お
う、うん。今のちょっと嫌でしたよ。気をつけてください。一線越えないでください。
おい。おい。おいっつって。
おい。おいじゃわかんねえけど。
いやもうでもこれが合図で。
おい。おい。
はい、
これで感じろって、
はい、
おいじゃ、だって たまに出てるよ、ダカルチャーで多分、おい。ぐらいは。
本当です
か、うん。
俺
か、うん。
おい。
おいは出てるよ。
してるか。
おい。
それでは最後までお聞きください。オダカルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。先々の予定なんですけどね。
先々のこと、
うん
うん、
7月の末ぐらいにね、
うん、
韓国に行こうと思う。
7月の末に韓国、
うん、
家族旅行。
そう、
うん。
子供が生まれてから、なかなか、いろいろ行けてないから。
海外は特にね、
うん、
行けてないね。
そう。
昔はタイとか行ってたもんね、カンボジアか。
うん。
うん、
も
う
めっちゃちっちゃい時は行ったけど、
うん、
その、ハワイなり、サイパンなりは行ったんだけど、
うん、
もうそれなり大きくなってくると、まあ、子供も自我があるし、
うん、
まあ、プールとかね、
うん、
そういうのがついてるところでなるべく遊びたいみたいな。
お
う。うん。だからもう毎回休みのたびにリゾートでプールがついててみたいなところで結構観光とかできてないなと、
うん
うん、でようやく息子がうんって言ったのが韓国。
韓国ならいいよって、
うん、
むしろそこ以外は興味がないってこと？
いや、もう一候補出してたんです、
うん、
俺たち的には台湾もいいなと思ってて、
うん、
台湾どうって言ったら台湾はうーんって言うんですよ。で韓国はって言って韓国はいいって言うんです。なんでだ、
うん、
なんかただ一択なんですけど、ヤンニョムチキンがあるからだって
。いいじゃん、かわいい理由、
うん、日本で食べれるよねとか、
うん、
新大久保も前にあの奥さんと3人で行ったんですけど、
うん、
そこでも食ったよねと、
うん、
なぜ韓国じゃなきゃダメなのかな、
うん
うん、か韓国のヤンニョムチキンは違うんだよ
と、うん、
言うんですよ。
うん。行ったことないけど。
うん。
行、う、
っ、
ん、
たことないし、食ったこともないし、うん、俺たちも知らないから、完璧に否定はできないんだけど、うん、でも日本のでいいんじゃないかなっていうのをでかっかりつつ、でもここで変にへそ曲げられて、
うん、
あの、韓国行かないっていう、じゃあ僕行かないみたいな話になってもめんどくさいんで、
うん、
じゃあヤンニョムチキン食いに行こうって。
それがもう、旅のメインになったわけだ。
そうだね。
うん。ヤンニョムチキンか。まあ、わかんないけどね。本場韓国だと、違うのか、
うん。
はたまたもう、新大久保なんかね、特に向こうからのお店もいっぱいあるだろうから、すでに日本で食べれるものなのか。
うん。
うん。鶏の唐揚げに、コチュジャンベースな辛い、タレをつけたっていうイメージだね。
うんうん、ああ、そうですね。
ヤンニョムチキンは、
うん。結構甘辛い感じ。
甘いのかな、ね、甘辛い。
うん。だまあ、でも、食に関しては結構楽しみにしてるところもあって。これ辛いのそんなに得意じゃないんですけど。
そうだね。
うん。でも好きなんですよ。
うん。
うん。困ったことに。
うん。
そういうのあるでしょ？
うん。
ない。
あるよ。
うん。好きだけど、 苦手、
うんうん、好きだけど体が抵抗しまくるみたいなことだよね。
唇パンパンに腫れるけど、
うんうん、
まあもう食いに行こうと思ってさ、師走に行ってきます。
なるほど。
ヤンニョムチキン、カンジャンケジャン。
カンジャンケジャンでしょ。カンジャンセウ。
カンジャンセウって何？
エビの方。
エビなんだ。
あ、
カンジャンセウの方がうまいんかな。
生エビの方が食べやすい。
あ、そういうこと。韓国行ったことある？
いや、うちの妻が韓国女なんで。
ああ、そうなんですね、
うん。
なんでこんな韓国
人？韓国人みたいな言い方しちゃった。
韓国
人。韓国人じゃないよ、うん。韓国好きで韓国語の勉強もう何年も5年ぐらいやってんのかな。
あ、そうなんだ。すげえな。
日常会話とか、うん、多分普通に韓国人との会話はできる。
ああ、すごいね。
うん、
いつの間に。
いつの間に。まあ、毎週ね、オンライン授業を受けてるし。
おぉ。
1対1の。
あ、すごいね。
うん、
韓国行かないの？
韓国だから行きたがってるよ。
おうおう、
連れてってあげてるじゃん。
うん、なんでだよ。おめえが、おめえが連れてけよ。なんでだよ。
いや、俺ビザ持ってない。あ、ビザじゃない。パスポート持ってないから
。うん、俺も今もう切れちゃってるから、その更新も行かなきゃいけないしね。
うん。
でもマイナンバーカードがあればいいから、今、昔よりから楽になったね。
うん。
更新自体も。
うん。そうだな、韓国料理な。韓国のどこに行くかにもやらない？
まあでもベタなとこ行こうかなと思って、とりあえず2泊3日しかないし。
あ、2泊3日だから、
うん、
うんうんうん、
明洞市場とか。
そうだね、
うん、
うん、でも十分かもしれないね、
うん、
とりあえず食べたいもの食べて。
そうね。で、まあちょっと観光もさせてもらえればね、
うんうん
うん、まあ、どこ見たらいいのかまだ調べてないんだけどさ、
うん、
もうまず心配になっちゃったのが、あの支払いとかさ、
うん、
交通手段とかさ、
うん、
どうしようかみたいなところで、
うん、
今いろいろ探りを入れててですね、うん、タクシーがいいのか地下鉄がいいのか、
お
ー、うん、でもなんかウォーパスっていうプリペイドカードと交通系 IC の機能が2つ備わったカードみたいなのが500円ぐらいでなんか発行できるんです、
うん、
でそれに紐付けたアプリをダウンロードしてクレジットからまあ、チャージして、
うん、
で、それで支払いができると。で、
両替もだから手間が省けるってとこもあるのかな？
そうですね、うん。で、結構その支払い自体が現金がダメっていうところも多いって話らしいんですよ。うん、まあ、屋台とかは別として、
うん、
普通のお店とかで食べる分にはそのウォーパスっていうのがあった方がいいと。
うん、
ほう、ほうほうっつって。
そうだね、
うん。もう慌てて今いろいろ調べてる。
僕動画編集の案件で、韓国旅行の Vlog とかも編集してたりしたから、タンヌンっていうちょっとね、日本で言ったら、うん、まあ、もしかしたらずれてるかもしんないけど、由比ヶ浜とか江ノ島方面みたいな、
あ、
ちょっとしたリゾート地域があるのよ。
はいはいはい。
で、ちょっと、その、ミョンドンとかのその、中心街よりは田舎っぽさあるんだけど、うんうん、こう、カフェストリートがあったりとか、
ああ、なるほど、ね。
映えるスポットが多かったりするの。
はいはいはい。連れてってやんなよ。
編集の時に、この韓国人なんて言ってるとか言って、手伝ってもらって。
おお、
うん。
それも聞き取れちゃうんだ。あ、すごいね。連れてってやって。連れてってやってよ。
連れてってあげるよ。
うん。
今年か来年連れてこうかな。
そうだね。
ちょっと初めての海外旅行行こうかな、家族で。
うん。うん、じゃないの？ 2 時間ぐらいでしょ？
そうね、
うん。
でもね、なんか家族旅行とかさ、そういった旅行費用っていうのを考えた時に、
うん、
どうしても第一優先にかみさんの実家の大阪を優先してあげたくなっちゃうっていう。
ああ、なるほど。
大阪行きつつ韓国ってなると予定も組みづらいし、予算的にもってなんかいろいろ考えちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
そこなんですよ。
そっか。大阪行きつつ、まあそうか。大阪はまた別で行くしかない。
そうそうそう。別の日程で。だから夏休みとかは毎年行ってるけど、
うん、
ね、え、夏休みの中に大阪も行って、じゃあ韓国も行って、
うん、
部活もやってたりするからさ、
あ、そうな、
あんまりこう休みも取れなかったり、
うん、
大阪やめとくかみたいなことを考えなきゃいけない、う
ん、でもまあ大阪も毎年行ってるんだとね、うん、あれ今年は来ないのみたいな、
うん、そうなの、そうなの、うん、もう向こうのご両親のことを考えたら絶対第一優先なの。
まあそうだよね。一、
うん、
年に一回孫の顔を見せときたい。
そう、一年に一回見せたいじゃん、うん。年末年始は絶対行けてるってわけじゃないから。
そうな。
うん。
遠いとそれが大変だね、確かにね。
そう。
うちどっちも近所だからさ。
週末で合わせに行けない
もんね。うん、そうだよ。なんなら月にぐらいで泊まりに行ってるもん。
そうね、近いといいね、それはね。
確かに、そうなんだよ。大変だね。
まあ、そういうことなんで。
はい。
いつかね、こちらも韓国旅行行くよって話できたらいいし、うん、その時は小高のね、経験も、はい、またその時聞かせていただくし、今年行った話はでも出るか、さすがに。
そうっすね。
8月ぐらいには。うん、ね。
そうね。
うん。
まあ、その前にも、日本ぐらいお旅行
が。おい去年、あ、また怒っちゃった。ごめんごめん。去年さ、3ヶ月連続旅行だったよね。
うん、でもまあ3月の今月の末ぐらいに。
あ、続くわけじゃないんだ。飛び飛びの。
そうそうそうそう。うん、3月末ぐらいにちょっと行って、うん、静岡の方に。
うん。あ、静岡行くんだ。今日、今回この話すればよかったのにしなかったんだ。もうちょい遠めな、でかい旅行の方の話に持ってきたんだ。
それはもうだって、何するかほぼ決まってて、そんなにね、話も膨らまないだろうなっていう。あ、そう。で、5月にも、ちょっと、息子が、修学旅行で沖縄行っちゃうんで、うん、いいな、沖縄は、って、嫁さんと、じゃあその間、ちょっと俺たちもどっか旅行行こうぜ、って、千葉の方、
うん、
千葉の野養老渓谷にいいホテルがあってですね、
うん、
あそこに行こうか、って。で、7月に、韓国にしようと。
なるほど。
うん。
まあ、約2ヶ月おきに。
そうっすね。
旅行族だよね、小田監督はね。珍しいのかな、うん、当たり前なのかな、うちの感覚だと、羨ましいぐらい言ってるけど。
うん、遊びすぎですよね。
遊びすぎ、
うん、
でも、満喫し、うん、いい人生の過ごし方をしてるなと思うよね。
心がけてます。でも、そんなにここで話せるほどの思い出とかエピソードがあるわけでもなく。
いや、生理用品をコンビニに買いに行ってあげた話とか、去年してたよ。
いたかな、うん、旅行先で。あれはもう、本当行く途中に買っていこうかな、これからって思うぐらい。
いや、シャトレーゼの系列のホテルで、せっかくの、ね、メインイベントであるお菓子食べ放題の時間が終わっちゃってたって話聞いたよ。
あ、まあでもそんなもんですうん、なんかないかな、ジョナさんみたいなエピソードが欲しいな
聞いたんや
小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
ジョナさん聞いたんや。
ジョナさん聞いたね。
うん、なだらか向上心の第1000回で、
こう、名作。
名作ってことで一本再編集したのがあって、それを聞いてくれたんだ。
聞きましたね。
うん。
1000回を一通り聞きましたね。
おお、嬉しい。
うん。でも一番印象に残ったのはお母さんの歌ですね。
500回の時のだけどね。
う
ん、
そうそうそう、うん。意外にいいかも、と思って。
あ、いいメロディーラインだった、
うん、そうそうそう。
おめでとう、うん、おめでとうみたいなね。
そうそうそう、そう、うん。最後ラララ、
あれ、拍数変わるよね、途中でね。うん、あれ、結構ね。
変拍子だって。いや、あれすごかった。うん、なんか、うん。じんときた。
じんときだったらチャボのさ、うん、俺が後から音入れたやつも評価してほしいよね。
あ、まあな、
チャボのうん、いや、チャボも頑張ったよ、あれ即興だからね。
ああ、そうだね。
うん、ちょっと500回で歌えるって言って、うん、チャボなりに即興でやってあれで出てくるんだから。
ああ、まあまあまあ、確かに。
チャボの性格とかを理解した上だとかなり頑張ってくれてるなと思う。う
ん、でもちょっと小島よしおのネタ思い出した。でもそんなの関係ねえ。
確かに。てんてれてんてんてんのリズムが。
あれ、ちょっとこれ聞いたことあるなと思いながら。
うん、結構字余りになったりね。
う
ん、
そうですね。
駆け足になったりするところがいいよね。チャボらしいじゃん。
いや、でも即興らしいな。
うん。うん、
まあ、マシュー君のは短かったけど、
うん、
あれはまあまあ。
あれはね、バージョン2なんですよ。バージョン1も実はあって長いやつあんだけど、 もうさ、鼻息なのかさ、吐息なのかさ、ブレスがひどいの。一本目のやつ。好きなの、メロディーとかも。でも、ボフボフ言ってるから、もういいや、1000回はいらねえと思って。バージョン2だけ
乗せた。なるほどね。そういうことか。うん、おめでとうってましたね。怒るの話に戻りますけど、
うん、
やっぱシバンちゃん怒ってる時が一番いいかな。
輝いてる？
うん。そうな、あのテンポの良さ、これやっぱすごいなと思うんですよね。
なんか怒ってたっけ？旋回の時。
いや、なんか怒ってないんでしょうけど、
うん、
その、なんだよみたいな感じのトーンが、
うん、ツッコミだけど、そういうね、言い方ね。
うん、でももう、あれぐらいいなさないとっていうか、叩かないと、うまく跳ねない素材なんだなっていう、
うん、
素材に対して適正な扱い方をされてるなっていう。
いや、でも全然、いなせてないんだけどね。もうただ一発でいなすのは無理だし、うん、もういっぱい無知で叩くだけ叩いとかないとって思って言ってるだけだと思うんだよね。
うん、そうね。あれすごいですよ。
ずーっと喋ってるからさ。
なんとでもね。
うん。
うん、もうどんどん話も繋がってくしさ。
うん、
いやー、これは大したもんだなーって。で、クッチレスアラジオもちょっと聞いたもんね。
お
ー。うん、まだ2回だけど。
第2回を聞いたってことじゃん。うん、すごいじゃん。
第1回を聞いて、うん、第2回を今聞いてるかも。
でもさすがにテンポ緩いでしょ、ちょっと、その時期は。
あ、まあまあ。いや、でも、十分よ。
十分、うん、
十分な掛け合いされてるよ。
ああ、うん。いや、嬉しい、
うん。
俺も別に今回のオープニングのように突っ込んだり怒ったりすることの難しさ。
うん、
もうずっとあがいている部分がクッチレスアラジオ1回から99回まで、
うん、
常にある気がする。マシルをどう扱えばどう言えばいいのかとか、
うん、
なんかなーなーでやるんだったらなーなーでできるのかもしれないけど、うん、やっぱ聞いてる人もスカッとしてもらいたいというか、
あ、
このニュアンスずっと聞き続けたらモヤモヤ残るだろうなって思う場合はしっかりとそこは整理して次行こうよって思ったり、う
ん、あ、
つついておこうちゃんとっていうのがあったりするんだけど、でもマシルにとったらそれが必須かねって思ってる部分もあるわけだよね。
あ、
俺らの、
ね、
そう、俺らのノリだったらもうそのまま別にその話は終わってコンビニ行こうよとかで終わるじゃん、うん、なんでいちいちそこ突っ込んでくるのって思ってるかもしれない。
ああ、なるほどな、うん、どっちを優先するかってのは難しいですけどね。
だから、メガネたまには表向きを気にしながら筋を通した話にしてほしいっていう願望で言ってるけど、マシルはただただ二人の楽しそうな会話聞いてもらいましょうよ。そんなしっかり一つ一つをまとめて次行かなくたっていいじゃないですかっていうスタンスだから、うん、
あはは、
そのぶつかりがどんどんどんどん99回に向けて膨らんでいくという。
おうほうほう、なるほどです。ちょっと交互期待ですね。もう終わってるんだけど。
終わってるし、うん、もうなんで15年前ぐらいのものなのかな、もっと前が、うん
うん、まあ俺はこれからあとまだ、ね、96回あるんで。
しかもどんどん尺は長くなっていくからね。今はだいたい45分とか1時間ぐらいだけど、
うん、そうなんだよ。今回の1000回だってさ150分だったけどさ、
うん、
かわいいもんだよ。200何分って書いてあった。
そうなの、
うん、恐ろしいよ。ポッドキャストもさ、こうなんだろう、画面によってはさ150分が最初15分に見えて、
うん、
でその後こう長さがバーンってちゃんと出るときに、
うん、
その数字も隠れてた部分がニョロって出てきて150とかになるんだけど、うん、200は衝撃よ。そんなに話せるっつって。話せるのか。
そうね、
まあ、うん、
長きでいいってもんじゃないですが、
まあもう今息子さんとも話してたけど、あれだよね、もう今の年であの頃のアスレチックはできないっつって、
うん、
クッチレスはか、クッチレスはラジオか。
そうだね、
うん、
だからあのテンポもこっちの勝手が炸裂してる部分もあるわけだよね、
うん、
向こうの勝手もあるし、
うん、
あと単純にやっぱマシルも衰えてる感じは するよ。自分で自分のこと分かりづらいけど、相手のことって分かるじゃん。
うん、
相手も俺を衰えてると思ってくれていいんだけど、マシュルは確かに衰えてるよ。
ああ、衰えてるの？
それか成熟してるか。
ああ。
衰えという進化じゃないのかもしれない。うんうん、退化じゃなくて、ちゃんと進化の意味で変わったのかもしれないけど。うん、
ああ。どういうこと？
テンポやボキャブラリーとか、うん、そのスタンスが、人によっては前の方が良かったと思ったら今の状態で退化じゃん。でも、まあね、今の方がちょっと味があっていいよって思う人がいたらそれは進化じゃん。
うん、
熟成じゃん。
まあね、うん、そうだ。
だその判断は難しいかと思った。その、俺は退化って最初言っちゃったけど、
うん
うん、でもある意味ね、進化かもしれないし、成長かもしれないし。
語彙力とかは増えたかもしれないですよね。
まあそうなのかな。ただその語彙力と、それをすぐに言葉として発せる能力が釣り合わないと、いくらボキャブラリー眠ってても、出てくる言葉に対しては、すごいこう、ありきたりな言い方ばっかりになっちゃったりする。
そうな。そのボキャブラリーが衰えてる感じですか？それとも単純に勢いが衰えてる感じですか？
なんか、ここにボケをかぶそうとか、そういう発想力とか、
はいはい、
そこに突き進んでいこうみたいな意欲は下手ってきているような気がする。なぜか真面目な話になっちゃうというか、うん、悪くないんだよ。結構こう真剣な話、もう聞ける話って多いじゃん。
うんうん
うん、だから悪くはないんだけど、ボケ進もうみたいな話とかは減ってきたかもしれないなって若い頃に比べたら。
まあな、一般の人だからな。
だから若い時の方はすごいなと思うよね。うん、
そうだね、
うん
うん。
別に素人なのに頑張ってんなって思うよね。
うん、そうだ。何を目指してるのかっていうぐらいの、このモチベーションの高さと、レスポンスの速さと。
うん、そうね。
うんあなたもですけどね。
いや、僕はもう人に合わせているだけです。人がいて私がいるだけです。
お怖い怖い。なんか宗教じみて。
なだらかなんとか150分頑張っただけです。
おそうか、うん。まあ面白かったですけどね、
うん。
握手会なんかしてたんだと思って。
だよビブレの前で
ビブレ
横浜のビブレの下でアルコールスプレー持って、
うん、
手で
コロナか
いや
よくぞそのタイミングでまあでも5人来てくれたんですよね、
うん、
そう、うん、すごいまあでも久々にラジオちゃんと聞きましたよ
おー嬉しい、
うん
最近本当に聞いてくれて、これからもちょこ聞いてくれるって感じ？
そうっすね。
いいね、
うん。
じゃあさ、20周年なんでね。
ああ、危ね
え。20周年だから、
うん、
ちょっといいじゃん。なだらかでもくっちでも、この過去をちょっと振り返るようなことがあってもいいんで、小、
うん、
高がくっちとか聞いて、こういうのが面白かったとか、こういうのすごい言い合いでしたねとか、うん、もし今後あれば、
うん、
今年に限ってはちょっとそういう過去を、振り返った話したいな、
ね、
じゃあすみませんメール届いてるんです
ありがとうございますオダカルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りくださいいろんなメールお待ちしております
おだかネームライムスカシ
毎度ありがとうございます
ありがとうございます20周年だからねもう、うん、毎回くれてもいいよぐらいの勢いでくださいっていうのを、うん、横断歩道の緊急招集で話しておりますので、
はい
早速くださいます2回目ですね今年
はいありがとうございます
横断歩道20周年おめでとうございます20年という数字で言いますと私が現在38歳なのですが38歳なんだ、まだ。
そうなんだ。
もうなんか40とか言ってんのかと思ったけど。
まあ。
めっちゃ若いね。
めっちゃ若いですね。
高校を卒業して18で地元の企業に就職した友人が、昨年会社から勤続20年の表彰をされ、さらに役職、かっこ課長か係長にもついていることを聞き、20年という年月の長さを感じました。
うん
お二人は昔からの友人のことで驚いたことを時が経ったなぁと思うことはありますか？ 以上でございます。ありがとうございます。いいね、20年という長さ。いや、でもまずさ、ライスカが、じゃあ ライスカが18歳の頃に、この横断歩道が始まり、
はい、
で、おそらく20歳前後ぐらいで、ライスカはずっと聞き続けてくれてるんじゃない？
うん、そうっすね。
うん、すごいじゃん。多感な時期にね。
そうよ。
いろいろ仕事とかさ、就職とかいろいろある中でさ、聞き続けてくれて、イベントもほぼ参加してくれて。
本当よ。いいの？
いいの。友人が18歳で就職して、今、
うん、
勤続20年で役職にも就いたと。
うん、
いる？20年経って、友人。
友人？ああ、うん、まあ、いますわな。
経ったな、20年経ったな、20年でこいつこんな変わったな、みたいな。
俺20年前だと22。
22か。だからまあ、ウーアンホード始めた時なんだけどね。
うん、うん、そうだよね。幼馴染とかが結構、
うん。
離婚して、
うん。もう離婚したの？その時に。
そうだ。あ、その時でもないか。その時結婚したのか。で、うん、しばらくして離婚して、また再婚して、うん、で、今、その再婚した相手の子供2人と、自分のその前の奥さんとのできた子供2人と、4人の親になってる。とか
でも子供は別々なのかな、奥さんの方に行ってるのかな、
うん、
自分の元にいるの、
うん、だから4人とそいつと奥さんと新しい奥さんとだから6人家族か。
おお、なるほど、
うん、なんかあっという間に大家族になって
る。
うん
うんうん、なんかそれってでも今どう伝える流れになってんだろうね。もうラフに伝える世の中なのかな、それとも子供がうっすら気づいていくもんなのかな。
あー、でももう伝えちゃうんじゃないですか。
伝えちゃう、何歳で伝える、自分だったら。
いや、もう早いうち。
早いうちなんだ。俺実際自分の口で言うのは高1ぐらいかな。
なんか別の人と暮らし始めるんであれば。
あー、まあね、うん、そこをリアルにちゃんと覚えてるんだったら、うん、もう言い訳できないし、
そうだよね、
疑問に思ってそうなら伝えるけど、うん、3歳ぐらいの時だったら分かんないじゃん。
まあね、
ずっとお母さんだと思ってる人が急にね、
うん、
実は違うよっていうのは、
あ、はいはい、
ショッキングかもしれないし、
うんうんうん、3歳ぐらいとか、まあ全然記憶がなくてもうお母さんだと思い込んでて、いつか言わなくちゃいけないだとしたら高校生ぐらいですよね。
うん。
でも高校生も結構多感な時期だから結構リスキーか。なんか一気に非婚に
走るか。まあでもそこで反抗期とかちょっとグレちゃうとか、うん、まあ打ち気になっちゃうようにならないように育てる。
うん。あ、でもその辺でまとめといた方がいいかもしれないですね。なんか反抗期が終わって、
うん、
じゃあ、大学生になりました。で、大学生になって落ち着いたけれども、その事実を話しましただと、こう第一波第二波みたいな感じのこう
終わらねえみたいな。
それなら第一波の時にまとめて一括清算した方がいいかもしれない。ちょっと辛いかもしれない。
多感だからこそいろいろ考えてくれみたいな。
そう、ね、
ごめんみたいな、
うん、ごめんごめんごめんって、でこうね、波が沈まってからね、穏やかに暮らせばいいと思うよ。
そんな感じか。まあね、いろいろありますけどね。僕の20年の友人付き合いとなるとですね、高校からの友人がいますけどね。
はいはいはい。
僕の仕事関連をずっと気にしてくれてる友達で。
ほう。
で、もうなんかね、同級生なんだけど、俺敬語で話してるんだよ。そういう関係の人なのよ。
どういうこと？おう。
まあ、要はもう俺が頭が上がらないというか。
お
う。いろんな価値観を教えてくれた恩人みたいなところがあって、高校の時からね。
はいはい。
だからさ、もう、小高のあれじゃないけど、もうすっげえ怒られた、高校の時。
お
う、うん、ここでこういうことすんな、お前、みたいな。
お
う、ただ、それがヤンキー気質のただの怒りじゃなくて、
うん、
なんか筋通せみたいな怒り方を常にされてた。
うんうん、
で、もちろん、その人が怒られてるのも見てるわけ。その子が誰かに対して何かに対して怒ってる情景とか、うん、ああなるほどな、こういうことは良くないかみたいな、そういう価値観をすごい勉強させてもらった友人、同い年なんだけど、
お
いるんだよね。 で、今電話したとしても、お疲れ様です、うん、とか。もうそういう感じ。もう見た目も、本当に、同級生に見えないかもしれない。う
ん、あ、本当。
うん。もうもう親方みたいな。
ああ、棟梁。
棟梁みたいな雰囲気は持ってる、うん。で、お父さんの仕事を18の時から継いで、お父さんがお亡くなりになってからもう一人で社長になって。
ああ。
で、もう今もずっと続いてる。だから俺が仕事で結構ね、なんかあんまりうまくいくかいかないかみたいな状況とか、そういうのも電話すれば気にしてくれて。うん、
ああ。
最近でも、まあ最悪俺んとこ来ればいいからな、みたいな感じで、こう、ずっと励ましてくれてるみたいな。うんうんう
ん、ああ、面倒見のいい人だね。うん、同い年だよね。
同い年。
同級生とは思えない感覚だね。
でもこの人がいたから高校生の時も高校生活もこう、うんうん、ハッピーだったかもしれない。
あ、そう。
この人と一緒にいたらほぼほぼ絡まれない。
あ、そう。
うん。
それはやっぱあっちの方はお強い。
もう見るからに白くぐってんじゃないみたいな雰囲気はあるから。
あ、
話せば別に普通だし、そこまでは悪事働いてないよ。
うんうんうん、
俺基本ヤンキー好きじゃないから。
うんうんうん、そうか。
か見た目がいかつかったり。
なるほどね、
うん。
説得力がある見た目なんだ。
そう、説得力。ずーっとオールバックだもん。高校生の時からずーっとオールバック。
反り込み。
反り込みはないけど。
反り込みない、
うん。眉毛がもう生まれつき薄いせいもあってさ、もう目つきも鋭いし。
仕上がってるんだな。
うん。
うん、
エンジェル伝説の主人公みたいな。性格そこまで優しい人じゃないけど、うん、でも、そこまで悪じゃないのに、見た目がそんなだから、うん、もう恐れられちゃうみたいな。うん、
目怖いね。だいぶね。そうか。うん、まあ、それで想像してもらえれば。
そうだね。エンジェル伝説って調べれば、はい、うん、多分主人公の顔出てくるんで。
そうですね。それでライスカさんにも伝わったと思う。
まあそんなですね。でもね、20年も長く付き合っていけてる友人って少ないよね、正直ね。
まあ、そうですね。
うん。だからもう小高だってそうだし、シバンだってそうだし、
うん、
もうかなり貴重だよね。
レアですね。
レアだよ、うん。こんなんは。だって小高だって未だにシバンからね、iPhone ってどうなんですかって LINE 来たりするでしょ、一応。うん。一応繋がってるからね。
うん。一応ね。
うん。
でも、チャボくんとかあんま連絡取んないですね。
チャボは連絡来ないね。うん、だからその辺ね、20周年ってこともありさ、一回チャボ呼んでみるっていう面白さもあるけどね。
ああ、なるほどですな。
ちょっと感慨深いかも。
うん。
小田カルチャーに呼んじゃうみたいな。これメールでさ、
うん。
あ、ダメだ。もう、ライスカに負荷がかかりすぎるわ。今メールで、チャボくん来てほしいか聞こうよと思ったけど、うん、いや、もうライスカが必死に送ってくれるだけになっちゃうから。
そうね。
ライスカは気分が乗った時だけ、うん、今年に関してはね、頻繁にメールくれたら嬉しいなと思ってます。
うん、これもう12回送る手になりそうだな。
そうね。まあ、2ヶ月おきだね、今のところね。
あ、そうだね。う
ん、だから、うん、いや、もう全然緩くしていいからね。
うん。
うん。もう12月しか送りませんよ、でもいいし。
うん、
うん、
そうね、もう十分仕事してもらった。うん、
まあそんな感じですね。もしかしたらチャボくん咳もは厳しいかな。咳もこそ何してるか分かんないからね。
そうですね。
ちょっと今年いろいろ僕もですね、変化がありそうなので、それも追って小田カルチャーで話していきますよ。はい、エンディングです。まあね、今回はオープニングちょっと小高に逆に怒られそうになってヒヤヒヤしました。危なかったですね。20年の信頼が崩れるところでした。
そんなにそんなにか。
友情はひび入ると意外と砕け散る可能性もあるんですよ。それを修復するできる可能性もあるけど、砕け散るとなかなかこれね、戻らないことも多いんですよね。
砕け散ったことあるんですか？
砕け散ったことあります、中3で。なぜあんなに怒られたのか、なぜあんなに嫌われてしまったのか、なぜ卒業アルバムの寄せ書きは一人しか書いてもらえなかったのだろうか、
お
今思うと思う。涙が。
帰ってあげようか。
気持ちが気に入る。いや、大丈夫です。
気にするな。お前は40年後もうまくやっている。
まあまあ、あの、クラスにね、あの、仲間がいなくなっちゃっただけなんで、部活とか他の前のクラスで仲良かった子はいたんで、別にずっと一人ぼっちで中学校生活を過ごしてたわけじゃないんですけど、ただ中3の終わりの方にね、本当に仲良くデュオを組んで一緒に歌を歌ったりしてた子はもうめちゃめちゃに切れちゃって、でもめっちゃ謝ったの、でも許してもらえなかったんだよね。
何した、何をしたの。
いや、体育の時の高跳びめっちゃ変な顔してたよって言うんで、その顔を再現してただけなんだよね。いやいや、いや、まあまあまあ嫌かもしれないし、でも、いじめじゃないし、その、俺は一人で勝手にふざけておちょくってただけだから、集団になってね、こいつ変な顔だよな、変な顔だったんだよとか言う煽りをしたわけでもなかったんだよ、記憶が正しければ。ただ僕が単純に変な飛び方してたぜをおちょくり続けたらめっちゃ切れて、次の日はさすがに忘れてとか許してくれてるだろうと思ったら、もうずっと口聞いてくんなの。
びっくり。逆にでもそいつさ、なんで菊池と話さないのって言われた時にさ、なんで答えてんだろう。
いやでもね、これは加害者側の視点でさ、もしかしたら他にもあったのかもしれないよね、日頃から
積もり積もって、
うん、こいつほんと人をさ茶化す時めっちゃ腹立つわみたいな、
必要にダメージを与え続けた、うん、可能性もある。
僕ね、言い過ぎちゃうんですよ、何でも。やりすぎちゃって人に嫌われるパターンって何回かあって、で、おなかとかそういうの嫌だよとか言ってくれる友達だとすぐ我に返れるんだけど、そこ溜め込んで怒ってもう無視されるってなると、もうこっちは謝っても何もできないんだなっていうトラウマもあるから、なかなかね、行動に移せないですね。
あれもやめた方がいいですよ、あの息子のたまたまの
なだらかの旋回のエピソードだろ、
たまたまの話やめた方がいいですよ、
説明しなきゃいけないな。息子と話す、息子がね、いや、たまたま友達が来てって、息子がエピソードトークを俺にしてくれてるとき、普通にね、その、なんでもない、収録でもなんでもないときにしてくれてるとき、たまたまって聞くと、え、ちょっと待って、たまたまってさ、金玉のことじゃないよねっていう、ちゃちゃを入れるのがめっちゃ好きなの、僕はね。もう僕が面白いの。それを笑ってほしいとか、他の人が聞いてるからとか、何にも関係ない。僕が面白い、楽しいだけの、そのストレス解消を、G 行為を、長男がすごく嫌がってですね。もういい、もう話さないって言って、めっちゃ嫌われそうになって、ごめんごめんごめんごめんって言って、もう言わない、もう言わない、たまたまって言ってももう言わないかなって言って、それ以来、金玉封印です。
もう使えてない。
うん、もう金玉使えないです。
さすがにな。それで使ってたら、
すごい。うん、まあ、地盤にはね、通用するんでね。
ああ、まあね。
面白いんだよね、やっぱね。
彼はね、分かってくれるから。
乗ってくれたりもするからね。
うん、そうね。だからまあ、その辺の感覚が近いんでしょうね。
いや、でもね、ごめんね、今回、いろいろと長くなって。地盤すらも最近怒らせそうになったよ。
お、そんなことあります？
いや、ちょっとね。センシティブなところをね、俺やりすぎる時があって。
何やったの？
いや、話せないわ、やっぱり。話せないぐらいだったわ。
そう、
うん、だから指板がワンチャンすぐに謝んなかったら怒ってるだろうな、こいつさすがに嫌な気持ちにさせてるなって自分で感じたんだから。
そう、
俺が、だからうかつにここでも言えないよ、それは。いや、収録切ったら言うよ。うん。でも、さすがにちょっとダメ。
うん。じゃあ、ちょっと、聞きたい話ができたんだよ。小田カルチャーは、月に2回の水曜日更新です。それでは、また次回。さよだかー。
さよだかー。すいませんね。なんか、話せないような話しちゃうのって嫌ですよね。
聞かして、聞かして。